皆さんおはようございます。ミキです。2024年3月28日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで木曜日ですね。昨日ね、実はコーヒー片手ニュースやる予定だったんですけれども、高校の入学説明会、新1年生の、保護者と生徒の、説明会があったので、そこに9時からスタートっていうのね、ちょっとすっかり抜けていて昨日行ってきました。なのでね、突如、お休みいたしました。はい、今日はね、今日でいろいろあったんですが間に合いましたね。なんとかやっていきたいと思います。それではですね、今日の、ニュースいきたいと思います。スペースでお聞きの皆さん、一番右側の記事からいきたいと思います。 NHK、名古屋放送局からになります。3月27日付、昨日ですねの、ものになります。ハローネイバーズ、日本語の壁超える授業ということで見ていきましょう。今回のハローネイバーズは外国ルーツの子どもたちの授業についてです。こうした子どもたちは日本語が十分わからないまま授業を受けなければいけないことがあるのですが、今ある画期的な授業が始まっています。ナビゲーターのビトルさんが取材しました。ということで見ていきましょう。ビトルさんという名前なので、もしかしたらブラジル系の方かななんていうふうに思いますが、ちょっと行きましょう。母語を生かし日本語を伸ばす新たな学び。母語を生かしていく、そして日本語を伸ばす、これね本当素晴らしいと思った。ちょっと行きましょう。この日訪れたのは愛知県豊田市にある県立衣台高校です。全校生徒のおよそ2割が外国ルーツで、その国は10カ国以上です。2割が外国ルーツ、この高校で今年度から新たな学びの取り組みが始まりました。今年度なので2023年度ということだと思います。この日行われていたのは作文の授業です。書いたものを見てみると、ポルトガル語と日本語が混ざっています。今サイトを見ていただくと、写真があるんですけれども、そこにはポルトガル語と日本語とポルトガル語と日本語みたいな感じでね、一文ずつ交互に日本語ポルトガル語みたいな感じでね書かれています。これが作文の授業だそうです。で、女子生徒の言葉です。言葉を混ぜると文化も混ざっているという感じ、楽しいですね。この言葉にね、私しびれましたね。言葉を混ぜると文化も混ざっているという感じ、楽しい、それを楽しいっていうふうに、思っている、すごいなと思いました。続きいきましょう。学校からの依頼を受け、この取り組みを始めた東京外国語大学の小島よしみ准教授です。これまで外国ルーツの生徒の多くは日本人の生徒と同じように日本語中心の授業を受けてきました。しかし小島さんの授業では日本語と家庭で使っている母語の両方を使って自由に表現してもらっています。これ家庭で使っている母語の両方を使って自由に表現する。この自由に表現する、本当にいいですよね。本当にクリエイティブだななんて思います。東京外国語大学小島よしみ准教授、言葉です。ミックスしたままでいいよと、彼らの今いる状況を認めてあげることによって、持っている言語を全部使っていいんだとなって解放され、自分が出てきます。その時に言葉は育っていくのです。この言葉本当重いですね。持っている言葉を全部使っていい、これこそが本当に真の教育だななんていうふうに思いますね。全部使って自分を表現する、そしてその先には言葉が育っていくっていう、この教育観本当にいいななんていうふうに思います。小島さんが高校でこうした授業を始めたきっかけは岐阜県加根市で外国籍の子どもの教育に関わったことでした。この 岐阜県金市の時代からね、小島さん有名でしたね。もう少し行きましょう。日本語がわからない子どもたちを母語での授業などで支え、学校に来ない子どもをゼロにしたのです。しかし高校に進学後、日本語中心の授業についていけず、辞めてしまう生徒が多かったといいます。小島先生です。日本語ができないと授業に参加できないと思われている先生が多いようです。すると漢字やプリント学習ばっかりをすることが多くなって、本当にそう。単位習得ができない人たちは退学させられてしまうような場面が多くなって、ドロップアウトする子どもたちが多かったという状況だったというふうに言葉締めてますね。もう少し行きましょう。母語で考え学習意欲もアップ。母語で考え表現することは学ぶ意欲にもつながっています。この生徒はメモをポルトガル語で書き始めました。男子生徒の言葉です。アイデアとかを作るときはポルトガル語だから、最初はポルトガル語で書くやりとり、書くとやりやすい。なるほど。頑張って日本語で書きたいと最終的には日本語で作文を仕上げました。最終的にはこうやってね、日本語の作文になっていくっていうので十分だと思うんですよね。本当に言葉を育てていくとか、表現をしていく、自分自身を表現していくってどういうことなのか、本当に教師が分かっていないと、なんだろう、日本語一辺倒、漢字の書き取りばっかり、ドリルばっかりになっちゃうんですよね。はい、小島よしみ先生です。作文は日本語で書きたいと言うんですよ。なんでって聞いたら、日本の先生たちに読んでほしいからと。やはり伝えたい相手が見えてくると、そこで日本語にスイッチするんですね。その時に彼らたちの日本語の言葉が出てくるし、日本語の言葉も一緒に育つのです。うん、これ本当子供に携わる教師みんなにね、読んでもらいたい、記事ですね。さらにユニークな取り組みも。さらに別の高校ではこんな取り組みも行っています。ラップのリズムに乗せ、身近な話題や日々感じることを日本語で表現します。よしみ先生です。綺麗な日本語じゃないといけないと思う部分があるけれど、ラップってそこをもっと飛び越えるじゃないですか。なるほど。自分の思いを叫びたい時に言葉が出なかった、だからもっと自分たち勉強したい、もっと日本の中での言葉を知ろう、そうすると次からの学習態度が変わっていきます。これね、どういう授業だったんだろう。すごく気になりますね。ラップのリズムに乗せて、身近な話題や日々感じることを日本語で表現していく。サイトでは写真が出ているんですが、本当にブラジル人が大好きな、その黄色地に緑の縁取りがされた、いわゆるそのブラジル国旗の色ですよね、を使った T シャツを着たおじさん、サングラスかけて、なんかね、ラップっぽいラップをしているんでしょうね。その前で女子学生が、制服を着たね、女子学生が何か、一緒にラップをやっているのかな、何かね、マイクの前で、一生懸命見ている、何か紙をね、見ている、様子が写真で掲載されていますが、ぜひぜひこの写真も見ていただきたいなと思います。記事続きいきましょう。書くことは楽しいと聞いてみたら、こんなポーズで答えてくれました。こんなポーズっていうのはサムアップね、親指を立てている様子ですね。楽しいとね、答えてくれたということです。小島先生です。違うから面白いわけで、みんな異なるから楽しいわけで、みんな同じだったら全然面白くないですよね。個性の開花っていうのかな、子が認められる社会になってくることが、多分みんなが生きやすい社会になっていくのかな。なるほど。そう、この異なるから楽しい、楽しめるかどうかだと思うんですよね。違うから怖いとか、まあそういうのもね、あると思うんですが、じゃあ知っていこうよ。で、異なることって本当に楽しいことなんだね、いろんなことが知れて楽しいんだねっていうところまで持っていけるのが本当にいいですよね。 取材を終えてナビゲーターのビトルさんです。私も日本語ができないという理由だけで頭が悪いとか何も考えていないと言われて、自分は何もできない人なんだと自信をなくしてしまった経験がありました。日本語ができなくても実はすごく可能性にあふれている人はたくさんいるので、言葉の壁を越えてその人の可能性も見てほしいなと思いますということなんですね。本当この記事、学校現場に携わる子どもたちに携わる日本語教師、そして教師の皆さんにね、読んでもらいたい、こういう取り組み方もあるんだな、なんだろう、教育ってなんだろうとか、言葉を育てるってなんだろうとか、多文化共生ってなんだろうっていう風にね、考えていくと、このやり方すごく参考になるなと思います。この教え方って言ったら変なのかな、こういう授業がね、いろんなところで、広がっていくといいな、なんていう風に思って見ていました。はい、というわけで、1つ目でした。2つ目いきましょうか。東京新聞からになります。ちょっとねガラッと変わります。3月28日、今日ですね、今日付けのものになります。食の日本語英語辞典に続々記載、外来語の宝庫。ちょっと見ていきましょう。面白そうです。英国などで広く使われるオックスフォード英語辞典が3月の改訂で新たに、唐揚げや焼肉、お好み焼きなど23の日本語をローマ字表記で加えた。多くは食べ物で、イギリスメディアは27日までに日本食店の増加や日本食材が身近になったことが影響したとの見方を伝えた。辞典のウェブサイトは、英語にとって日本語は外来語の宝庫だとしている。おお、面白いですね。英語にとって日本語は外来語の宝庫。面白いな。こういうの、この表現もいいですね。うん、他に記載されたのは、とんかつやカツカレーなどで、三徳包丁の三徳など食に関わる言葉もある。アニメや映画に関連し、異世界や漫画家、特撮も加えた。面白い、いいですね。東京五輪、パラリンピックを機に広まったおもてなしも仲間入りしたということで、ちょっとねこれね探してみたいですね。オックスフォード英語辞典ウェブサイトでもね見れるようなので、ちょっとね見てみたいなと思います。いいですね、こうやってね日本語が英語辞典に、海外で使っている AA 辞典ですよね、 AA 辞典に載っていくっていうのはね、本当に嬉しいことですよね。日本文化、そして日本語が広がっていく、そんな広がりをね見られる現象かな、なんて思って、シェアしました。はい、というわけで、そろそろお時間なのでここまでにしたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日はね雑談しております。明日ですね雑談しておりますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日も良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。